ヨハネによる福音書の12章12節から19節を朗読します。ヨハネによる福音書12章の12節から。その翌日、祭りに来ていた大勢の群衆はイエスがエルサレムに来られると聞き、夏目足の枝を持って迎えに出た。そして叫び続けた。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、イスラエルの王に。イエスはロバの子を見つけてお乗りになった。次のように書いてある通りである。シオンの娘よ、恐れるな。見よ、お前の王がおいでになる、ロバの子に乗って。弟子たちは最初これらのことがわからなかったが、イエスが栄光を受けられたとき、それがイエスについて書かれたものであり、人々がその通りにイエスにしたということを思い出した。イエスがラザロを墓から呼び出して死者の中からよみがえらせたとき、一緒にいた群衆はその証しをしていた。群衆がイエスを出迎えたのも、イエスがこのような印をなさったと聞いていたからである。そこでファリサイ派の人々は互いに言った。見よ、何をしても無駄だ。用を挙げてあの男についていったではないか。さあ、今回からいよいよですね、イエス様の地上でのご生涯の最後の1週間、まあ、つまり受難週と復活の物語をですね、皆さんとご一緒に読んでいきたいと思っております。まあ、前回もお話ししたんですけれども、このヨハネによる福音書は、今読みましたこの12章から最後の21章までですね、つまりこの福音書の半分を費やして受難週と復活の出来事を書いてるんですね。まあ、こんなに長くその受難週について、ね、書いてる、福音書は他にはないですね。まあ、それはそれほどにヨハネは、まあ、このことに重きを置いていたということが、ね、言えるんだと思いますし、まあ、そういう意味で私たちはこのヨハネの思いをですね、というよりもむしろこのヨハネを用いてこの御言葉を私たちにくださっている主の御思いをですね、まあ、じっくりと、皆さんと一緒にこう味わっていきたい、受け止めていきたいというふうに願っております。受難週はイエス様のエルサレム入城の出来事から始まります。まあ、とは言ってもイエス様がこのエルサレムというところにお入りになるのはこれが初めてということじゃないんですね。もうすでにヨハネによる福音書をこうずっと学んできて、今までも何度もイエス様はいわゆるこう杉越の祭りとか狩り尾の祭りとか、あるいは神殿奉献記念祭なんても出てきましたが、そういうイスラエルの中で行われるお祭りごとに必ずこのエルサレムを訪れて神様を礼拝する。まあ、それとともに人々に御言葉を伝えて、時にはいろんな奇跡、癒しの御業とかですね、そういうことを行っていたことをヨハネは記していますね。ヨハネの福音書は特にそういうイエス様の姿を詳しく忠実に記している書なんですね。それはイエス様というお方がいかにこの旧約の掟、まあ、立法の教えというものに忠実に生きていたお方であるか、まあ、そういうことを証ししていると言ってもいいんですが、まあ、メシアであるイエス様のお姿はそういう意味でも私たちの模範であるということができるんだろうと思いますね。ところでこの今日皆さんと一緒に見ているこの12章でイエス様がエルサレムに入城された、これはこれまでのイエス様がエルサレムに来たという時とは、あるいはこれまでのイエス様のその何ていうか、あり方といったらいいんですかね、そういうこととは全く違っている点があるんですね。皆さんお気づきになった方いらっしゃるでしょうかね。これまでイエス様は明らかにできるだけ人目につかないようにしてたんです。あーって思い出す人もいらっしゃると思うんですけど、例えば誰かの、ね、病を癒す、盲人の、ね、目を開ける、その時にイエス様はこれ誰にも言っちゃダメだよって戒めるんですね。人に言いふらさないようにしなさい。まあ、でも大抵その人言いふらしちゃうんですね、嬉しくてねでもとにかくイエス様は人目に、ごめんなさい、人に言わないようにしなさいとおっしゃった。あるいはパンと魚の奇跡でね、1万人以上の人たちを養ったというあの出来事の時にも人々はもう興奮してしまってね、この方こそ王だって言ってイエス様を王として担ぎ上げて連れて行こうとしたっていうのが出てきます。ヨハネによる福音書のちょっと前ですね。その時イエス様はどうしたかっていうと、さーっと一人で 退いて山にこもられちゃった、退いていかれたって書いてあるんですね。とりわけあのゲッセマネの園でイエス様を捕まえに来た兵士たち、彼らが、ね、来た時にもイエス様はそこから、まあ、あのなんていうんですかね、倒れてしまったってこともありましたよね。あのこんなふうにイエス様はこの時だけは違っていた。この時イエス様は多くの群衆に迎えられて公然とエルサレムに入場されたわけですね。あんまりそれがすごかったんで、それを見ていたファリサイ派の人たちがね、見よ、何をしても無駄だ、世を挙げてあの男についていったではないかってね、もうこれはもうびっくりしちゃって、諦めたっていうんですかね、降参っていう、そういう感じの言葉ですよね。どうしてこの時のイエス様はそれまでと違われたんだろうか。まあ、実はこの違いを説明するのはそんなに難しいことではないと思うんですが、皆さんももうお気づきの方もいらっしゃると思いますね。なぜイエス様がこれまでと違ったのかって、それはついにイエスの時が来たっていうことなんですね。振り返ってみればヨハネの福音書皆さんと学んでいて、去年の最初の頃です、あの2章にガリラヤのカナという町で行われた結婚式の話が出てましたね。その結婚式にはイエス様もそうですし、イエス様のお母さんのマリア、そしてイエス様の弟子たちも招かれていたと。ところが宴も竹縄という時にお酒がなくなっちゃった、ブドウ酒がなくなっちゃった、ね、その時お母さんのマリアはどうしたか覚えてますか。皆さんイエス様のとこ行くんですよね。ブドウ酒がなくなりましたってイエス様に告げるんですね、ことの事情をね。するとイエス様はその時こう答えた。夫人よ、私とどんな関わりがあるのです、私の時はまだ来ていません。ここですね、この私の時はまだ来ていない、これはどういうことか。実は先ほどお話ししたその群衆がイエス様を王として担ぎ上げようとした時に一人でね山に退いてしまったっていうところにもこの思いが込められている、表されているわけですよね。私の時はまだ来ていない。しかし今まさしくその私の時が今やってきたのだ。それがこのエルサレム入城から始まる受難の時、まあ、もっとはっきり言えば十字架の時っていうことなんですね。ヨハネの福音書はそれを伝えている。しかもイエス様はその受難の時を実はご自分が栄光を受ける時だと言ってるんですね。これちょっと先、あの来週学ぶ、詳しく学ぶところなんですけど、12章の23節と24節にこうあります、主法にありますが、ちょっと見てくださいね。23節と24節でイエス様はこうおっしゃってる。イエスはこうお答えになった。人の子が栄光を受ける時が来た。はっきり言っておく、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままである、だが死ねば多くの実を結ぶ。これはイエス様の十字架の死のことを明らかに言ってるんですわけですけれども、イエス様はこれを栄光を受ける時と言われた。すごいですね皆さん、栄光を受ける時って死なれる時、いや殺される時だ、十字架でね、それをイエス様は栄光を受ける時だっておっしゃってるんですね。その時がついにやってきた。その時イエス様はこれまでと違ってご自分を隠すことなく公然と王として多くの人々の歓呼の声の中でエルサレムに入城されたということですね。ところでこの時人々がイエス様を迎える時に手に手にこう夏目ヤシの枝を持ってね、こうまあきっと打ち振りながら迎えたんだと思いますけど、この夏目ヤシの枝っていうのは他の翻訳の聖書ですとシュロの枝って書いてあるんですね。そんなんで昔からキリスト教会ではこのイエス様がエルサレムに入場した日はこれ日曜日なんですけど、この同じ日曜日ですね、その主路の日曜日といってですね、まあ、受難週の初めの日として、これを記念していたわけですが、まあ新共同訳聖書はそれを夏目ヤシの枝って翻訳してましてね、これから先はもしかしたら夏目ヤシの日になるのかもしれませんけれども、まあ、それはともかくとしてこの主路の枝、夏目ヤシの枝は、勝利者としての王を表しているんだっていうんですね。つまりこの枝を持って迎えたってことはまさに人々はイエスを 王として勝利者として人々は迎えてるんだって、そういう意味があったということですね。さらに人々はイエス様を迎えるときにこう言いましたね。ホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、イスラエルの王に。さっきも皆さんと一緒にホサナホサナって歌いましたけど、この言葉ですね。でこれはこの、ここに引用されている言葉は人々の言葉は詩編の118編の中の言葉で、さっき詩編を読みましたが、あの詩編の中の一部分の言葉なんですね。ホサナっていうのは、ここでは歓呼の声として用いられているんですが、ヘブライ語では今お救いくださいって意味なんです。ホサナ、今主をお救いくださいって、そういう意味なんですね。新共同訳聖書、私たちのこの聖書の中では、どうか主よ私たちに救いを、どうか主よ私たちに栄えをと訳されている。つまり群衆は自分たちに救いを与える主として、また自分たちに栄えを与える王としてイエス様を迎えたということですね。そしてこの時イエス様はロバの子に乗って入場したってこと書いてますね。さらにその上でヨハネの福音書はこういうふうに書いてある。次のように書いてある通りであると。シオンの娘よ恐れるな、見よお前の王がおいでになる、ロバの子に乗って。これは今日の礼拝で一番最初に唱詩で読んだ箇所なんです。もうそれ全部意識して読んだところなんですけれども、つまりこれはゼカリア書の9章に記されている言葉ってことですけど、ヨハネがなんでここにその言葉を記したかっていうと、ヨハネは今イエス様が、大勢の群衆の歓呼の声の中でロバの子に乗って入場した、これは今その時からもう500年ぐらい前にすでに預言者ゼカリアによってイスラエルの王がこういう形でロバの子に乗って入場するっていうことが予言されていた。その予言の言葉が今確かに実現しているんだ。そういう意味でヨハネはここでこのゼカリア書の言葉を引用したっていうことなんですね。聖書って分厚い本です。旧約と新約に真っ二つに分かれるんですが、旧約聖書っていうのは一言で言えばってことですけど、要するに救い主メシアが生まれるよってことを予言している書なんですね。そして新約聖書はそのイエス、救い主がイエスというお方によって生まれたんだ、あのイエスこそが旧約が予言していたあの救い主なんだということを証言している、それが新約だと言っていいでしょうね。で、聖書はただ単にメシア救い主がやがていつか来るよっていうことを言ってるだけじゃなくて、もっと詳しく旧約聖書をよく読むとね、そのイエスというお方がどういう形でやってきて、どこに生まれて、いつ頃来て、そしてどういう生き方をして、どういう死に方をしていくかっていうことに至るまでかなり細かく旧約聖書はそれを記しているんですね。皆さん、なぜそんなに詳しく記していると思いますか。来るよっていうだけでもいいような気がしますけど、いつどこでどんなふうにして生きて、どんなふうに死んでいくかっていうことまで記している。それは取りも直さず、このイエスというお方こそがあの旧約で言われていたメシアに違いないということがはっきり分かるように書かれている。これもあれもこのこともあのことも旧約聖書で言われていた通りのことがイエスの生涯の中に起こったということは、間違いなく旧約で言っているところのメシアに違いないということを誰が見ても見間違うことのないように、そういう意味があったに違いないと思いますね。そしてこのお方こそ確かに聖書が予言していたメシアなんだ、救い主なんだということをそれによって確認することができる。このヨハネの福音書もね、16節のところでこう書いてますね。弟子たちは最初このことが分からなかったが、イエスが栄光を受けられたとき、それがイエスについて書かれたものであり、人々がその通りにイエスにしたということを思い出した。イエス様が入場、エルサレムの、ね、中にロバの子に乗って入場するときには、これどういう意味かって全然分からなかったってことです。なんでこんなことが起こってんだろうってびっくりしちゃってね、きっとね。でも後になって、つまりもうイエス様は十字架にかかって復活して弟子たちに現れてってことだと思いますが、後になって見たら、うわー、これってみんな聖書に書いてある通りのことが起こったんだってことが分かったってこと。分かったってことは、あ、本当にこの方は間違いなく聖書の言うところの救い主なんだってことを確信した。 そうやって喜びを持ったということであったと思うんですね。またもう一つ、このことは今ここにいらっしゃる皆さん、私たち一人一人にとっても大切な意味があります。それはキリストがこの地上に来た、これをキリストの初臨、初めに臨在する、キリストの初臨と言いますが、キリストの初臨についての予言が確かに成就したのであれば、キリストの再臨、最後の審判、そして新しい天と地についての予言もまた、やがて神が定められた時に必ず成就する、実現すると信ずる根拠になりますよね。キリストが再臨するっていうのはクリスチャンにとって、教会にとって最終的な究極的な希望です。この希望をしっかり私たちが受け止めていく上で、予言の成就っていうのは大切な意味があるということですね。私たちはこの希望に、この希望を信頼者に値するものとしてしっかり受け止めることができる、そういうことでもあるということですね。まあ、このようにエルサレムに入場に始まるイエス様の受難と復活の物語は聖書に予言されていることであって、神様のご計画通りに実現したことなんだということを、まあ、ヨハネの福音書は語っているわけですが、まあ、これに関連してもう一つね、ぜひ皆さんに確認すべきことがあります。それはキリストが受けた受難、まあ、十字架の苦しみ、それにまつわるさまざまな痛みや苦しみがあったわけですが、そのキリストの受難はたまたま偶然起こってしまった出来事であったとかですね、あるいはイエス様の意思に反して、起こってしまった、思いもよらない出来事であったということではない。これはもう全くキリストの自発的な、キリストが自発的にその苦しみを受けていった、自発的にその苦しみの中に入っていかれた出来事であったということなんです。イエス様が故郷にナザレという町に帰った時のエピソードに、そこでイエス様がナザレの人たちに、まあ、いろんなお話をしたんですね。それを聞いていた故郷の人たちが怒り出したんです。憤慨したんですね。それで彼らはイエス様を外に出して、そのナザレの、町の端っこの方にある崖っぷちまでこうイエス様を連れて行ってね、そして崖から突き落とそうとしたっていうことがあるんですよ。ふるさとの人って懐かしいばっかりじゃないですね、怖いですねでもその時イエス様はどうしたか。イエス様はその人々の真ん中をスーッと通り抜けていかれたって書いてあるんですね。みんなが寄ってたかって崖から突き落とそうとしたその時に、でもイエス様は真ん中をさーっと通り過ぎていた。不思議なことですよね。さらにエルサレムの神殿の中では、やっぱりイエス様の話を聞いて怒り狂った人々が石を持ってね、イエスに投げつけて、まあ、石打ちので殺してしまうリンチですよね。そうしようとされた時にもイエス様はその人々の間を通り過ぎて去っていかれたと書いてある。ゲッセマネのその時にもイエス様が来られた時に、イエス様を捕まえに兵士たちが来た時に、兵士たちはそこで倒れてしまったってことが書いてますね。これは答えは一つですね。この時イエス様は明らかに神の子としての力を表したわけです。イエスという方は全知全能の神の子ですから、いつでもそれをすることはできたはず。でもイエス様のご生涯、福音書に出てくるイエス様のご生涯を見ると、そういう力をほとんど隠してらっしゃる、あんまり表さない、神秘的なんですね、そういう意味ではね。でもそれがなかったわけじゃないのです。しかしその力が必要な時にはちゃんとイエス様はその力を発揮されたってこともわかるわけですね。しかしこの時は違った。なぜこの時ご自分を殺そうとする者たちにイエス様は抵抗されなかったんだろうか。この受難の時ですね。なぜ主を捕らえるためにやってきた兵士たちを風に吹かれるもみ殻のように追い散らしてしまわれなかったんだろうか。これにも答えは一つですね。皆さんもうお分かりだと思いますが、イエス様は失われて滅びていく魂のために贖いを成し遂げる、そのために自ら進んで自発的にこの苦しみを受けられたんだってことです。いやいやながら 仕方なく思いもよらなく殺されちゃったって、そういうことじゃないのです。自分よりも強い人間の力によって翻弄されて十字架にかけられて殺されちゃったって、そういうことじゃないのです。私たちを愛し罪から救い出すためにイエス様自らこの救い苦しみを受けられていったってことですよね。自由な意志を持って自発的にイエス様はこの中に入っていかれたのだ。それがキリストであり、それがメシアだということですね。まあ、イエス様にとって父なる神様にお従いすること、また罪ある人間が神のもとに近づいて平和を得るために道を開くことは一番大切な喜びだったんだろうと思いますね。そういう意味でご自分の力を行使せず喜んで十字架の上で苦しみを受けて罪人たちのために死んでくださった。その主は今神様との平和を求めて救いを求めてご自分のもとに来る罪人を喜んで迎え入れてくださるに違いない。これはやっぱりしっかり心に留めておきたいところだと思いますね。さてこのエルサレム入場の物語から最後にもう一つとても大事なと言っていいと思いますが、私たちが決してこの箇所から読み逃してはならないことを確認して終わりたいと思います。それはこの時イエス様を主として、あるいは王として歓呼の声を上げてこの都エルサレムに迎え入れた群衆が、そのわずか5日後にはイエスを十字架につけろ、十字架につけろと叫び始めるということですね。そのことを知って読んでいる私たちはやっぱり複雑な思いがするはずなんです。ここはああイエス様すごいってね喜んで読める箇所じゃないんですね。この日は先ほど言いました日曜日、主の日曜日、そしてその週の同じ週の金曜日にはイエス様十字架にかけられて殺されちゃうんです。みんながわわ万歳っつってね、王様万歳っつって迎え入れたはずのイエス様がわずか1日後には十字架につけろって同じ群衆によって叫ばれて殺されていった。これはなぜなんだろうかって不思議なことですよね。多くの人々がイエス様の後についていきました。200万とか300万とも言われるんですね。この杉越祭に集まる人数はもうなんか全世界がイエス様についていったかのようにも思われるほどすごい話だったと思う、出来事だったと思うんです。ところがファリサイ人たちがイエスを殺そうと図った時に自分の身を挺してですねこの王様を守ろうとした人は誰もいなかったってことです。まあ、そういうことを知ると私たちはこの物語を読んでここにいる出てくる群衆ですね、その心を初めから疑って読んでしまうということがあるかもしれない。なんて情けない連中だ、なんていい加減なやつらだ、なんて軽薄なんだろうか。そしてその一方で自分は決してしないぞ自分はこんなことにはならないぞ、自分はちゃんとこの人々たちとは違ってイエスが王であるということの正しい意味を知っている、だからイエス様を裏切れなんてことは決してしないぞとどこかで思うかもしれませんね。でもイエス様はこの時どうされたんだろうか。イエス様はもちろん群衆の心を見抜いておられたと思います。今自分を看顧して迎えているこの群衆がちょっと後には自分を十字架にかける人たちでもある。キリストは人の心を見抜かれるお方ですから間違いなく知っていたに違いない。しかしだからといってお前らの心は汚れているっつってねやめろって言ったわけじゃないんですよね。あるいはあの山のに退いたようにねその観光の声を聞いてさーっと逃げちゃったわけでもないんですね。イエス様はロバの子に乗って人々の中を静かにエルサレムに入場していった、まあ、ここには私たちが決して見逃してはならない大事な意味があるに違いない。イエス様がロバの子に乗って入場されたということは先ほども言ったようにゼカリア書という旧約聖書の預言書に預言されていたことなんですが、そのゼカリア書はですねそのロバの子に乗っているということの意味を平和の王 ということで説明しているんですね。イエス様がなぜロバの子に乗ってきたか、それは平和の王としてイエス様は来られたんだということを意味しているんだということですね。考えてみれば、およそ一国の王様がね、人々の前に現れるっていう時には、もう颯爽と馬に乗ってね、春麺に乗ってですね、颯爽と現れるわけですよ。力強い王様、軍事的にも政治的にも経済的にも力ある王として現れるのが普通の王様の現れ方。でもイエス様はそうじゃないんですね。ロバの子に乗って入場した。当時のユダヤ人たちはメシアを期待してました、救い主。でもそのメシアは軍事的な力を持って、政治的な力を持って、あるいは経済的な力を持って、あのローマ帝国を滅ぼすメシア、そして自分たちユダヤ人を中心とした、まあ、世界帝国といったらいいんですかね、そういう国を、イスラエルの国を再興してくださる、そういう地上的なメシアを望んでいたんです。しかしイエス様は武器によって君臨する王ではない、平和の王として来られた。それをロバの子に乗るという行為をもって表してるってことですね。じゃあ一体どうやってその平和をもたらそうとしたんだろうか、どうやって平和の王として人々を治めようとされたんだろうか、皆さんどう思いますか。そんなことありえるかよって、武力もなく経済力もなく政治の力もなくてね、どうやって平和をもたらすんだ、どうやって世界を治めるんだって人間は考える。でもイエス様はそれを成し遂げた。それはどうやってか、人々を愛し、人々を罪から解放するために、そのために自ら命を十字架の上に投げ捨てること、そのことによってイエス様はこの平和の王としての役目を果たそうとされていたということですね。この時イエス様は間もなくご自分を裏切ると知っているこの人々を受け入れられたわけです。人々の歓声も人々の裏切りも全てを知った上で受け入れられた。この後間もなくイエス様は捕まえられて裁判にかけられますね。皆さんもご存知だと思いますね。その裁判の席で祭司長たちの、祭司長の、庭でも、またローマ総督ピラトの庭でも兵士たちによって唾をかけられ、あざけられて、そして平手打ちにされるんです。罪人がご自分を平手打ちにすることさえもイエス様は受け入れられてるんです。それはどういうことを意味しているか、それは取りも直さずイエス様は罪人の私たちを拒否することなく、そのすべてをそっくりそのまま受け入れてくださり、引き受けてくださったということを意味しているわけですよね。そのようにしてイエス様は私たちを愛し許し、私たちを救ってくださる。そのようにしてイエス様は平和の王としての支配をこの世界にもたらそうとされている。一人の神学者がこのことを次のように言いました。これは神が人間を信頼しておられるからだって言ったんですね。だからイエス様はご自分をこう平手打ちにされるのを打たれるままに任せられたって。わかりますか。これ愛するということは信頼するということです。信頼するということは痛みを超えて受け入れるということです。痛みを受けたらやり返すぞ、それは愛じゃないんですね。痛みを超えていく、痛みをも受け入れていく、それが真実の愛であり、真実に信頼するということですね。そういう意味で神様は罪人の私たちがいつかきっと悔い改めた神のもとに立ち返ることを信じて、打たせるに任せておられるのだということですね。この時も人々は全く違ったメシアを期待してイエス様を迎えてるんですが、イエス様はそれを静かに受け止めて、しかし平和の王として来られたということをロバの子に乗ることによって示されていたということですね。先ほども言いましたが、イエス様はこの群衆が人間の、あ、すみません、罪人の集まりであるということをよく見抜いておられました。もう間もなくこの人々が自分を十字架にかけろと叫び出すことも見抜いておられたはず。ところがそうであってもイエス様は お前たちの心は汚れているからといってこの歓迎の言葉を拒否なさらなかった、受け入れておられた。しかもこれらの人々を威圧するような馬に乗る姿勢姿じゃなくて、群衆の中に紛れてしまうようなロバの子に乗って、つまり低い姿勢でね、そういう姿勢でこの人々の中に現れたということですね。私こそ確かにあなたたちの言う王なのだということを、こういう姿勢を持ってイエス様は表された、まあ、先ほどの神学者が言うのはそういうことなんですね。最低の人間によって平打って打ちされることを神は許してくださったというときに、この神学者は自分はそんな最低の人間ではないと言ってるんじゃないわけですね。私のような罪ある最低の人間がイエス様を叩いた、イエス様を裏切った、イエス様を軽んじた、それを神はなお受け入れてくださった、私をそれでも信頼して望みを置いていてくださる、必ずこの人は自分のところに帰ってくると、イエス様がここで示してくださっている姿っていうのはそういう意味があるということなんですね。私たちもこの群衆と決して遠くはありません。むしろこの群衆の中に自分がいるということに改めて気づかされるのではないかと思いますね。しかしイエスはそのような群衆を、そのような私たちをなお許し、愛し、受け入れて望みを置いていてください。まあ、ここから私たちに確かに問われていることは、あなたも夏目ヤシの枝の用意があるかということです。ここにいる皆さん一人一人もね、あなたも夏目ヤシの枝の用意があるかどうか、夏目ヤシの枝を持ってイエスを王として迎えているかということがここで問われている。受難週というのは毎年ね、3月の末ぐらいから4月の頭にかけてやってくる週ですけど、これは単なるいわゆるこう年中行事ではない。受難週というのは私たちが真実な心を持ってイエスを王としてお迎えするとき、それが受難週だということですね。イエス様を他のいかなるものとしてでもなく王として迎えるため、あなたは王としてイエスを迎えているか、あなたが王になるのではない、キリストが王としてあなたの中で生きていらっしゃるかどうか、そのことを改めて問われる大事な時、それが受難週であると言って間違いないと思いますね。神様は私たちを信頼していてくださいます。私たちに望みを置いていてくださる。どうぞ我が子イエスを王として迎え入れてほしい。そのような神の恵みの招きをですね、私たち改めて心に留めてしっかりと受け止めたい。そして王であるイエス様を改めてお迎えしていきたいというのが、どうぞお祈りをいたします。